有限会社松竹森、盛り上げると書いて森神です。森神浩一のワクワクライフ21年の時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日の話題はですね、私のですね、実は今考えると19歳の頃からのですね、夢が叶いましたということで、それは何かと言いますと、大台ヶ原にですね、行けたということでですね、でせっかくここまで来たからということで、途中でですね、僕あせやせやここまで来たからということで、音声を撮ってきたんですね。でなかなかね、僕も行きたい思いながらなかなか行けなかったので、この番組聞いてくれてる人の中でもですね、あ大台ヶ原ってなんか近鉄の駅にね、大きな駅に行ったら、目にすることあると思うんですけど、まあ僕もそうやったんですけど、そういうところで大台ヶ原っていうのを目にしたこともある人もあるかもしれないんですけども、まあ、そこにですね、行ってこれましたんで、まあ、その音声も取ってきたので、まあ、聞いてくれてる皆さんとですね、まあ、私の、今後のこの大台ヶ原でのですね、新たな夢も出てきたのでですね、まあ、そのことも語りながら、まあ、その音声を聞きながらですね、皆さんもイメージですね、あこういうとこかっていうふうな感じでイメージできたらいいかなと思います。よろしくお願いします。まあ、これがですね、大台ヶ原の、まあ、頂上まで大きな駐車場があるんですね。頂上近くまで行ける、お峰さんのその駐車場、お峰さんじゃなくて大台ヶ原の、まあ、検索していただいたらですね、どうやって行くかなっていうことを検索していただいたら、その大駐車場まで行けるところが書いています。でそこの大駐車場に止めてからですね、あこっから行けるんかというですね、入り口がありまして、その入り口から、入っていって、そうですね、2、3分してぐらいからですね、あーせやせやと思って、まあ、旭山ね、私宇治の旭山はね毎週登ってるっていう時に、まあ、たまに同じようにして音声撮ってですね、みんなに聞いてもらったっていうこともあると思うんですけども、まあ、今このバックに流れてるのが私の、まあ、足音で、ちょっとねこれ早歩きですね、1秒間に2歩ぐらい の早歩きかもしれないんですけど、まあ、実はですね、うちの家族、長男とで嫁さんということで3人でですね、実は行くことになって、日曜日言うたらこの間ね、父の日ということで、本当に日曜日どこ行こうっていうことを言ってた時にですね、まあ、長男がですね、近いうちに淡路島を自転車で一周したいなっていうようなこともあったから、ちょっと淡路島にも行きたいなっていう話はあったんですけども、まあ、私がですね、大台ヶ原の話をちょっと前の日ぐらいからか知ったことがありまして、で大台ヶ原に行くのが夢っていうことで、うちの長男がですね、まあ、お父さんがそんな長い間夢として行きたいと思ってたら、もう大台ヶ原でもいいよということで、で、まあ、一番下の娘がですね、昼前ぐらいまで家に行って、まあ、お仕事に行くということだったんで、まあ、そのこともあってですね、一番下の娘が家を出てからですね、で出発しようということで、まあ、大体大台ヶ原行くのにですね、昼過ぎから行く人もまあいないと思うんですけど、まあ、それだけ、まあ、森上家もですね、結構もう予定も何も関係なくですね、もうひらめいたら行動に移そうというような、僕がひらめきで動いてますってよくこのラジオでも言ってますけど、まあ、家族全体がそんな感じで同調してくれて、で父の日なんで、お父さんの行きたいとこ行ったらええやんということで、僕は、まあ、内心昼過ぎから大丈夫かなと思いながらですね、行ったんですけど、 案の定ですね、着いたんが4時前ぐらいやってですね、でそこの案内所みたいなのがありまして、そこの方にですね、もうその僕が行きたい目のそのしてた、要は近鉄の駅、堺から奈良に行くときにですね、南海高野線から近鉄に、行くというね、その途中に大きなあの下りの階段がある、その正面にでっかいでっかいあの広告、近鉄の広告があるんですけど、そこにですね大きな写真がこの大台ヶ原のですね、行って分かったんですけど、正木峠というところらしいんですね。でそこの写真だったんですけど、まあ、僕はあの名前が分からへんから、あの道案内のその案内の人にですね、あの近鉄の大きな広告でいつもその大台ヶ原といえばこの写真みたいな感じで見るとこあるんですっていうふうに、聞いたらですね、まあ、そこが多分正木峠やと思うということで、でここまで今から行って行けますかって言った、聞いてみたらですね、いや今から行くんですかっていうふうに言われてですね、っていうのはこの山のハイキングできる入り口からですね、こう道なりに行くとその海が見えるテラスがありますみたいな感じがあって、そのテラスから右に行けば正木峠ですと。でそれが600メーターぐらいあると。で、左に行けばですね300メーターぐらいのところに、これもまたちょっと登っていくところがあって、この大台ヶ原の、まあ、一番高い山になるというようなところがありますっていうことだったので、で今からこの4時過ぎからそのテラスまで行って帰ってくるだけでも普通の人はもう1時間以上かかるということだったんで、もうできたらもうそのテラスまで行って、そこの景色を見て帰ってきてほしいというふうに、言われたんですけど、まあ、多分案内の人はその一般的なあの方の、まあ、スピードっていうかね、それで多分言ってるんだろうなということだったんで、まあ、もし早く着いたら、自分らのまあ責任でですね、お父さんの行きたいとこも行ったらいいやんっていうような感じで、まあ、入っていったんですけど、まあ、案の定僕ら早かったんで、その案内の人が言ってる時間よりもですね、20分ぐらい早く着いたんで、それで、右に行ったら正木峠、まあ、要は近鉄の写真に出るよっていうようなところを行ってみたら、まあ、現実に行けたんですね。でまたテラスに戻ってきて、左も行ってみようってうちの長男がここまで来たんやからということでですね、大台ヶ原の、まあ、一番高い、ところになるという山のところまで、行けたというような感じでですね、行ってきましてですね、本当に僕自身ですね、19歳の時からここへぜひとも行ってみたいと思いながら、なかなか、行けなくてというところで、やっとの感じでですね、まあ、42年越しですよね、最初に行ってみたいと思ってからですね、42年越しで、夢が叶ったなということで、したんですけど、このね行ってみてすごい、やはりね、まあ、空気がきれいということと、この温度差、気温差がですねもう全然違くって、で、まあ、ここですね、行ってみて分かったんですけど、雨がですね、近畿の中、まあ、日本の中でも屈指の豪雨の山っていう風に書いてました、ちょっと読んでみるとですね、大台ヶ原では1年間に平均4800ミリほどの降水量がありますと。でこれはですね、大阪市や奈良市の降水量の3倍以上ですということで、台風シーズンには特に多くて、1日に1000ミリかっこして1メートル以上降ったという記録もありますということで、まあ、要はこう大雨が降る、ね、ところやと。要は海の太平洋の黒潮に接して湿気を十分に含んだ、南東の気流がですね、急勾配、この山の地線に出会って、それで上昇気流、すごい上昇気流になるためにすごい雲になって雨が降るというようなことです。まあ、でもこの降った水は3つの川、熊野川、紀の川、宮川を流れ下って、 流域一帯を潤す豊かな海を育んでますというような感じでですね。で、私が見たかったその正木峠というところはですね、昭和38年ぐらいの写真っていう風なものも上へ行って初めて分かったんですけど、まあ、この辺で言うとですね、鞍馬と木舟のね間に木がいっぱいあると思うんですけど、まあ、ああいう感じで、針葉樹のこのまっすぐ伸びてる木がですねいっぱい、それこそあったらしいんですけど、これがですね30年代の伊勢湾台風によってですねたくさん、まあ、樹木が倒れて、で、それが搬出したことがきっかけとなって、まあ、苔類も大幅に減っちゃったというような感じで、それで今はですねまあ、その台風で、たくさん折れちゃった木が、先が尖ったような木がたくさんあってというような感じで、で苔は、まあ、枯れたような感じになってるんですね。で笹苔っていうものが あるみたいな感じになってました。まあ、でもまだまだねこれ本当に登って最初のとこしか行けてなかったのでですね、今度はですねその大台ヶ原の一周がですね、4時間から5時間ぐらいかかるようになってるところを一周して、またワクワクなりたいなというふうに思ってます。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。